Cinema Quest Radio。
マイシネマヒストリー。 最初のコーナーはマイシネマヒストリー。 このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて今夜は神戸フィルムオフィスの三宅千佳さんにご登場いただきます。一体どんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。三宅さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マイク越しに会うとけいちゃんでも緊張しますか。
緊張します。
緊張しないでください。いつもと同じようにふわっと楽しい映画の話をね、
はい、
いろいろさせていただきたいと思いますけれども、シネマクエストラジオのマイシネマヒストリーでは神戸フィルムオフィスさん、ご紹介まこさんまりさんとさせていただいて登場していただいたんですけれども、改めて、ラジオをお聞きの皆さんに神戸フィルムオフィス、どんなことをしている会社なのか教えてください。
まず会社ではないんですよね。
はいはいはい。
あのフィルムオフィスは神戸市が神戸に映画やドラマの、まあ、撮影プロジェクトを誘致して支援するということを、うんうん、あの決めて設立した公的機関なんですよね。
ははは
なので行政の末端の組織です。
じゃあ、作業というか行っていることとしては神戸で映画撮りたいんやけどみたいな連絡が入ったらほな手配しますせみたいなのが内容ですか。ま
あ、そうです。極端に言えばそうです
ね、 ね、
はい。まあ、それまでにいろんな細かいことをいろいろヒアリングしてやり取りしてという流れもあるんですけど、うんうんうん、
はい。じゃあそのあたりのちょっと細かいところもねしっかりお伺いしていきたいなと思いますけど、神戸フィルムオフィスということで、まあ細かいことをやる前に問い合わせがまずここで映画撮りたいって来ると思うんですけど、うん、神戸で映画ってそんなにたくさん撮られているもんなんですか。
そうですね、
うん、
まあ、フィルムオフィス設立されて、
はい、
まあ、去年の9月で丸15年が8、
うん、
まあ、今16年目なんですけれども、
はい、
それまで年間だいたい平均で5、6本はいわゆる劇場にかかる商業映画は撮影が行われていて、
はい、
多い時には年間10本以上撮影がある時ありますね。
そんなに撮影してますか。
そうですね、だから映画だけでその本数なので、うん、あと、まあ、ドラマ2時間ドラマから連続ドラマ、
はい、
CM 撮影となるともう年間200とか300近く、まあ、本数だけですけどね。
CM とかドラマとかもフィルムオフィスさんがその神戸での撮影とかをプランニングしたり
するんですか。そうですね、このこういうシーンが撮りたいんですけど、まあ、あのどうか適当にっていうか合致する場所、うん、いいロケーションの場所ないですかってやっぱり問い合わせがあれば、
はい、
まあ、そう、あの CM ならコンテを読ませていただいたり、うん、映画なら台本読ませていただいて、その内容に沿ったところ、まあ、自分なりにイメージして、はい、フィルムオフィスの他のスタッフのメンバーとも、まあ、相談したりして、
はい、
まあ、こういうところどうかなっていうのをご提案していく感じですかね。
じゃあまあ言わば三宅さんは神戸のロケーションをより多く知っているというイメージですよね。
まあ多分そうですね。
頼もしいですよね。
いや
でも神戸って言うとやっぱりその神戸ってどんな町ですかと言われると、まあ海があって山があってとてもおしゃれな町ですというような、まあいろんな海外の文化なんかも、育まれていて港町でっていう感じなんで、おしゃれな映画を撮る、まあラブストーリー、デートの時夜景みたいなイメージなんですけど、実際そういう問い合わせとか撮影が多いんですか。
いや、そういうシーンの撮影も全くないわけではないんですけれども、うん、まあ、やっぱここ私もフィルムオフィスに入ってから12、3年なんですが、
はい、
やっぱ神戸で海と聞くとやっぱりなんか港湾地区でこう車を海に落としたりとか、
う
ん、 コンテナの間をカーチェイスしたいとか、
はい、
そういうリクエストばっかり受けているので。
え、そうなんですか。
そうですね、アクションシーンを撮りたいっていうリクエストも結構多いですよ。
神戸でアクションシーンを撮りたいというリクエストが、
そうですね、多いですね。
え、結構意外です。なんか大掛かりな撮影でいうとガンツとかね。
あ、そうですね、
まあまあ言ったら、そこをセットとして一体を使うという、
そうですね。ガンツの場合はまあね、あの閉鎖された中央卸売市場の、はい、うん、本当敷地の中でどんちゃん騒ぎしてたので
やっちゃえみたいな。
そうですね、もう毎晩毎晩爆破ばかりしてて、ちょっとご近所の方には相当ご迷惑だったんじゃないかなと、いまだにちょっとこう心苦しいところもあるんですけど、まあまだでもあれはね、あの、なんていうかクローズされた
敷
地の中でね、できてたので、まあ良かったんじゃないかなと思うんですけどね。
一般の、まあ、場所でもそういうアクションシーンとか撮るんですか。
そうですね。
え、例えばどんな場所で撮るんですか。
例えばですね、うん、あの、私実は昨日東京に行ってまして、
はい、
もうこれ最新なんですけれども、うん、この、まあ、ちょっと先なんですけどね、10月26日から公開のデスノート、
はい、はいはいはいはい、
The Light of the New World っていう、うん、本当できたてほやほやの映画を拝見してきたんですけれども、はい、そのデスノートの時は元町の大丸百貨、これ大丸神戸店と元町商店街の間のスクランブル交差点を、
はい、ありますあります、
あれ何日だったかな、3日間ぐらい完全に封鎖してそこであのデスノートにね書かれてバタバタ人が倒れるというシーンの撮影をやっておりました。
あのスクランブル交差点、そう、ユニクロの T シャツ着てたまに同じ人と会うみたいなぐらい人が行き交うあのスクランブル交差点。
そうですね、ですので元町商店街のも皆様にも大協力いただいて、
はい、も
ちろん大丸神戸店さんにも協力いただいて、もう周囲のお店皆さん協力いただいて。
え、でもそれぐらい大掛かりな撮影っていうと、やっぱり全て夜中とかにするんではないんですか。
いや、まあそれは夜です、さすがに、
さすがに、
さすがにまあでも夜中に撮影するにあたっては、うん、もう神戸の街って夜が早いじゃないですか。
早いですかね。
そうなんです、だからもう10時ぐらいにはもう周辺真っ暗になるんですけれども、
はい、
それを一軒一軒朝まで電灯つけといてくださいっていうのをこうお願いして回り、
はい、
その街が生きてる状態にして撮影を行ったんですよね。
あ、実際には街が眠りについたというか、電気も消えた状態で、それでは撮影始めましょう、電気つけてみたいな。
そうです、そうです、まさにそんな感じ。
それはだからそれこそ本当に一軒一軒ブルモフィーさんの方でいついつ撮影があるので、その時間帯は電気をつけてくださいって、
そうですね、まあ私うちばっかりじゃないですけど、はい、もう制作会社さんのスタッフさんと一緒に回って、まあ、これこうやっぱり神戸がこれだけ、うん、あの取り上げられる作品なんでということで、
へー、
お願いし回りましたね。
それはでももう十何年もフィルムオフィスとしてさまざまな映画をまあ誘致して撮影を行ってという実績があるから、
まあそれもね、あの、うん、やっぱりあるかなと、ちょっとは、はい、あの町の人たち思ってくださってるかなって思いますけれどもね。
じゃあ他の地域に比べると割とその、協力的とかっていうことが多いですか。
そうですね、それも断然そうだと思いますね。あ、他の町の皆様もそうなんでしょうけれども、やっぱりみんな神戸の皆様のその、はい、なんていうか、ね、神戸を愛する気持ちが強いので、まあ、神戸のためやったらまあやったろかみたいな、まあ、ちょっと電気つけといたらいいんやろうぐらいのことで本当に皆さん協力本当してくださるので、もうすごいありがたいですね。
あ、でもちょっと今の話、私ルミナリエのテントより感動するかも一度眠った町が一軒一軒お願いに行って電気がついて生きた町にまた変わって撮影するっていうのは、
そうですね、
すごいことですね。
まあ、だからそれとも、まあ、警察とも本当に接触を続けるんですけれどもね、はい、でこうね、スクランブル交差点なので、うん、交差点のこう端端にもう通行止めのこう札をもらってですね、
はい、
もう時間が来たらピタッと車も迂回してもらうみたいな、 そんな感じで進めていきましたね。
そういう小さなところからの協力と大きなところの協力があって、それだけのシーンが、
そうですね、
うわ映画館見に行きます、バタバタバタバタって倒れるシーン
ぜひぜひ
では一番最近、撮影して、今その私が今デスノート今すぐで見に行きたいと思ったけど、10月ということなので、
まだちょっと先なんです。
割とほやほやで今映画館に行ったらっていうような作品あります？神戸が探せるみたいな。
あります。
はい、
秘密ザトップシークレットっていう映画なんですけど、うん、
はい、
主演は松坂桃李さんではなく、ごめんなさい、松坂桃李さんも出ていらっしゃるんですけど、
はい、
生田斗真さんが主演ですよね、
うんうんうんうん、
岡田将生さん、
はい、男前がね、もう3人も出てきましたから、もう見に行こうと思っちゃいますけどね、
この3人が出てくる映画で、
うん、
そうですね、まあ、あらすじはネットとかでちょっと見ていただいて
そこはざっくりざっくり、
まあ、警察の人たちが活躍する話で、
はい、
いや近未来の話でね、こう、うん、脳内、死んだ人の脳をスキャンできるっていう未来になってるんですよね。
ちょっとミステリーな感じですね。
そうですそうです。だから死んだ人が最後に見た映像を、
うん、
こう捜査官たちが見て、犯人が目の前にいるのが分かるっていうような。
へえ、
そういう、だからそれがでもね、そのスキャンすることで、うん、そのいろんな人の秘密がこう他の人にも知れ渡って死んだ人の秘密がね、バレてしまう、バレるというか、
あ、見たものがそのままスキャンされるとなると、あ、私ちょっと無理ですね。あ、
そうそうそうそうそうそうなんですよ。
へえ、なので、まあ、そのミステリーの中にこう秘密がまたミステリーに深みを持たせるというような、
ちょっとその捜査官たちの、まあ、葛藤とね、でも真実を暴きたいっていうようなね、うん、そういうこう気持ちとで皆さん葛藤されるっていう話なんですけど、
奥深い。その撮影に、神戸
そうですね、
ロケ地として選ばれてたんですか？
これね、本当一番あれは、まあ、ロッコーアイランドにある神戸ファッションマートさん、
はいはい、
まあ、40メートルぐらいの吹き抜けがあるんですけどね、
うん、
そこを、まあ、下でいろいろクラシックカーとか飾ったりとか、
はい、
あと屋台とか、その何でしょう、ケータリングカーみたいなのも多数入れて、
うんうん、
すごい賑やかな空間にして、
はい、
エキストラさんも神戸の方300人ぐらいいただいて、でその中を上から人が落っこちて
結構先からなかなかシュールなシーンばっかり神戸で撮影されてますよね。
そうなんですよね。なんか私がそんなシーン呼び寄せるのか何なのか分かんないんですけど
三宅さんに頼んだら人が死ぬシーン結構いい感じで撮れるよみたいな、もしかしたら噂が流れてるかもしれないですね。
でもまあこの映画では、あとはポートアイランドにある神戸学院大学さん、
はい、
素敵な芝生のキャンパスで、
うん、
まあ、そこまあ捜査に来るっていうシーンではあるんですけど、
うんうん、
そこがもう監督、大友監督なんですけどね、ルナイケンシンとかの、
はい、
本当ロンドンにあるようなキャンパスだねっていうことで、
ま
あ、そこで撮影決まりまして、
実際に、まあ、監督さんとかのご希望でこんなシーンが撮りたいとかって言った場所を、まあ、神戸の中で探されるわけじゃないですか、って、探して、まあ、いくつかこんな場所ありますけどって撮られた映像を見て、思っていたのと全然違うとか、あ、そんな風に変わるんだみたいなこととかもあります？
ありますね。でもそれはね、うん、でもまあちょっと今どこがどうってちょっと具体的にこう言えないんですけど、でもね、そういうのは逆にあんだけ苦労していろんな人にご協力いただいたのに、はい、全部カットされてるみたいな。
なるほど、
もうそれショック大きいですよね。
なるほどね、そういうこともね、やっぱり
たまにあります。
まあ、全て撮った後にね、編集されたりもするでしょうからね、なるほど、いろんなご苦労もあるとは思いますけど、そうやっていろんな映画が神戸で撮られてるっていうのは非常に興味深いお話だと思います。それでは来週もですね、三宅さんには登場していただきまして、様々な映画のロケの話などをお伺いしたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィスの三宅ちかさんに神戸でのロケについてお話をお伺いしました。三宅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜はジャングルブック関西宣伝担当の松野恵美子さんをお迎えしました。松野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日はマイシネマヒストリーにフィルムオフィスの三宅さんから出たんですけども、はいはい、これから一番見に来た映画なんですかって、ジャングルブック出てました。
ジャングルブック、
もうぜひものすごい早くてジャングルブックって言ってたのでものすごい見に行きたいって言ってました。さあ、このジャングルブックということで、はい、今日はご紹介いただけるんですよね。
はい、
関西宣伝担当でご紹介してるのでね。
そうなんです。
違う映画だったらびっくりしてしまいますけども
そうです。
ちなみに、はい、その三宅さんも気になってるこのジャングルブックですけども、はい、上映はいつから？
明日から。はい。
明日から。
はい、そうです。
じゃあもう見に行こうと思ってるリスナーさんも多いと思うので、はい、ここでちょっとより深く話を聞かせていただけたらと思いますが、はい、改めましてこのジャングルブック、どういった映画でしょうか？
あ、はい。少年、モーグリが赤ん坊の時に、はい、ジャングルに、取り残されてしまうんですけれども、うん、それを黒ひょうのバギーラが見つけまして、
はい、
狼の落車っていう、はい、うん、狼に預けてジャングルで育つんですね。
落車がモーグリの母親となって、
はい、お母さんとして、はい、でその、黒ひょうのバギーラがその、まあ、指導といいますか、自然で生きていくための掟とか、なんか、はい、教えつつ、うん、なので、まあ、愛情たっぷりに、そして厳しくも、はい、育てられてすごく幸せだったんですけど、その人間にすごい恨みを抱くシアカーンっていう、うん、ジャングル最強の虎がおりまして、
また怖そうな顔してるの。
そうなんです。傷がはって、ね、ついていて、
ね、
で彼が人間は敵だと言ってきてよ、
うん、
まあそのモーグリを渡せと、はい、うん、言ってくるんですけれども、
我らがジャングルに敵の人間がいるなんて
許せないっていう、うん、はい、もう果てさて、そこからどうなるんでしょうかっていう、はい、お話でございます。
ドキドキしますけど、これパンフレットとか見せていただいていたら、はい、もうものすごい豊かな自然と、はい、そしてとても躍動感のある動物たちが映っていて、はい、まあ、視野感はちょっと怖いんですけどもねこれって、
はい、
実写では無理ですよね、これだけ動物と一緒に。
そうですね、作るのはもうこの少年のモーグリ以外が本当に全て CG でできてまして、もう動物も自然も全て、はい、
この毛一本一本の狼の雨に濡れたこの毛も全部 CG、はい、
そうなんです。
この葉がいっぱい重なった枯葉がいっぱいあるこのジャングルも全て CG。
そうなんです。川の水も雨も、はい、そうなんです。
一枚の写真でも衝撃なんですけれども、はい、これ前編ってどれくらいあるんですか？
1時間46分あるので、
途方もない、はい、でもまあ CG の技術が発達したというのもあって、
はいはい、
これじゃあそのモーグリを演じてる男の子、まあ、モーグリだけが実写で、あとは全て CG ということで、はい、ご覧になられて、はい、ぶっちゃけどうでした？は
い、いやもう何でしょう、いや CG なんて分かんないですね、もう実写かなと、うん、まあでも何でしょう、まあ実写以上なんですけど、まあ実写 CG なんでもう本当に、はい、なんかね、後からなんか映画を見てくれた、先に見てくれたマスコミの方だとか、
はい、
どこが CG なの、どこまでが CG なのってみんな聞き張ります。
全てです、
って言ったら本当に驚きますね
へー、はい、じゃあすごい人数の方々がすごい時間をかけて作っていらっしゃるんですね、はい、 いやもうこのジャングルの動物の群れとかも、
はい、
後ろ姿から先ほど言ったその雨に濡れた毛並みから、
はい、
その川の流れ、
はい、
ちょっとねちょっと
信じられない、
ここまで来たかの一言ですよね。
そうです、もう監督ももう1年前だったら作れなかった映画だって言ってまして、もうこのタイミングだからこそ作れた映画っていうのは言ってました。
はあ、まあこういう CG とかねでなったら、まあ、アバターとか も,、
はい、
もうすごいその映像美に驚いたっていう記憶も鮮明ではあるんですけれども、はい、その中にこう実写とそれから CG で描かれた動物と交流と共に戦ったり動いたりしているっていうのが、はい、もう圧倒的にその世界に自分が入り込むっていうのがすごいことですよね。
ね、もう男の子どうやって、ね、演技したんやろうっていうのをすごく想像してしまいますね、
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、言ったら CG っていうことはそのジャングルでもなくそこに相手の動物がいるわけでもなく演じているけどそれが自然に見えてるっていうことですね。そうですね、
まあ、なんかあの監督がその、まあ、熊の役をやったりとかなんかそういうのはちょっと、うんうん、何でしょう、演技の対象として何かがあったりはしたらしいんですけれども、
はい、
でももう景色とかね、あのブルーバックで、ね、その監督が熊でっていうなんか、ね、そういう、まあ、中での演技なので、でもそれでもやっぱりすごいですよね。
いやもうこれはぜひ映画館でねこの素晴らしい映像美と、はい、あと監督が言っているその緻密な作業をが あここ CG やなとか、
はい、
そういうことを全く感じずにその世界に引き込まれる、それが一番大事なんだって言われてる世界観は映画でね、
そうですね、もう劇場で、はい、
楽しんでいただきたい、はい、これね、吹き替え版と、はい、それから字幕とあると思うんですけれども、はい、日本語の吹き替え版はどんな方がされてるんですか。は
い、ですね、黒豹のバギーラを、
はい、
松本幸四郎さんが
はい、
してくださっておりまして、であと、母親の あの狼落車の役を宮沢りえさん、
あ、はい、そうきましたか、
すごいもう愛情深い素敵なお声です、はい、
うん、
はい、であとバルー役、熊の役を西田敏行さんが、
あ、ちょっとこの熊さんがね、はい、とっても大きくて怖そうかなと思ったら、はい、表情がね優しそうというか、
そうです、
ちょっとひょうきんで、
はい、
うん、
なのでぴったりですね、
はい、
西田さんはその歌うシーンもあるのでもうぜひそこは、はい、
あ、じゃあ
聞いていただきたい、
その吹き替え版と字幕版とその両方楽しむのもいいかもしれないです ね夏休みですから、はい、ゆったりと、
あとはその、ライオンのラトラ、失礼しました、トラのシアカーンが伊勢谷友介さんです。
怖そう切れ味鋭そう、はい、じゃあ歌うシーンなんかもあったりして、その圧巻の中にこう溢れる愛とか、
はい、
大自然とか、
はい、
家族とか仲間とか、
はい、
いろんなメッセージが込められているので、夏休みということでご家族やね、
はい、
一緒に足を運ぶのもとても良いかなと思います。明日から公開ということをお伺いしましたけれども、はい、こちらはまあ全国の主要映画館で、
は
い、ということで、
はい、上映しております、はい、上映します、
はい、ディズニーのジャングルブック皆様足を運んでいただきたいと思います。そしてなんと嬉しいことに今日は松野さんにプレゼントと持ってきていただきました、今日はですねジャングルブックオリジナル懐中電灯、とてもかっこいい入れ物に入った懐中電灯、これがあったらジャングルも探検できるかもしれない、そんな懐中電灯を、3名様にいただきました。こちらのプレゼントの方締め切りが8月の20日、シネマアットマーク jocr.jp シネマクエストラジオの係まで、ジャングルブックオリジナル懐中電灯希望と書いてどしどしお寄せいただきたいと思います。今日はジャングルをもう思う存分体験することができる、そして素敵なメッセージがたくさん詰まったディズニーのジャングルブックをご紹介いただきました。ジャングルブック関西宣伝担当の松野恵美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。 気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。